最初1分動画をですね見ていきたいと思います。
皆さんこんにちは。今回のテーマは7つの教会です。黙示録の1章から3章までは7つの教会のことが出てきます。教会時代とはペンテコステ以降、教会がスタートしてから観覧時代までを表します。これは西暦1年から100年はエペソの教会というような時代別の教会を意味してはいません。各時代全世界に存在する7つのタイプの教会を表しています。つまり全世界全時代における教会はこの7つに分けられます。さて7つの教会のうちいくつかの教会には再臨の記述があります。例えばテアテラ、ただあなた方の持っているものを私が行くまでしっかりと持っていなさい。またサルデス、もし目を覚まさなければ私は盗人のように来る。さらにフィラデルフィアには、あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから私も地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時にはあなたを守ろうと、観覧時代には守ろうという記述のところまであります。これは再臨の時にこれらの教会が存在することを表します。仮に時代別と考えるなら、再臨直前の教会というのは7つの教会の一番最後に書かれているラオデキアということになりますが、他の教会にも再臨の時存在するという記述があるのです。つまり7つの教会はエペソから始まってラオデキアに至る時代順に並べられた教会ではなく、各時代各時代に存在する7つのタイプの教会を表すということになります。この7つのタイプの教会に世界の全ての教会は分類することができるのです。それではまた。
はい、皆さんおはようございます。インターネットの皆さんおはようございます。こんにちは。先週はですね、九州のカリスマ聖教ですね、戻りました。まあ、私たちの教会は月曜日ですね、聖典を見ていただきます。水曜日ですね、あの九州牧師会の方に、まあ、今回ですね、あの台風がですね、19号がですね、非常に接近しているということで、非常に、まあ、影響がないようにですね、まあ、祈っていただくんですけど、非常にあの感謝の祈りに応えてですね、台風もですね、まあ、それで大きな被害なく、九州からですね、帰ってくる方々がですね、長崎に通学ができました。今年は非常にやはり台風のシーズンというかですね、まあ、台風20号がですね、またその続けて、まあ、あの四国、関西も抜けて、まあ、日本海の方に行ったわけですけど、非常に、まあ、今年はですね、高温で、いろんな、今年は非常にやはりあの温度が高いということでですね、まあ、新潟の方でも40度ぐらいになったということで、いろんな地域によってですね、何か所も40度ぐらいになったところがあるわけです。確かに、この自然界を通してもですね、私たちよりこれからやはりあの、高温になったりするとですね、作物とかいろんなものもですね、やっぱ影響が出ていくということがあるわけですね。まあ今は別に影響なくても、やはり後々です。それを積み重ねていくとですね、まあそういうことが起こるということで、やはり、マタイの福音書の24章、25章のですね、このこれからの時代のことが書かれていますけど、さらにですね、備えをしていただきたいと思います。そのことを覚えてですね、御言葉からこう見ていきたいと思います。 先ほど司会者の方に呼んでいただきましたマタイ、ヨハネの15章の1節から、7節の8節までですけども、ここにですね、聖書の中に、私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫、私の枝で実を結ぶ者は皆、死がそれを取り除き、実を結ぶ者は皆、もっと多くの実を結ぶために刈り込みをなさいますということですね。まあ、この箇所で私は誠のブドウの木とイエス様ですね。でイエス様にですね、しっかりとつながっているということですね。私の枝で実を結ばないものは皆、死がそれを取り除くというか、このイエス様にですね、しっかりとつながっていないと、その枝というのはですね、実を結ぶことができない、また取り除かれてしまうということですね。まあ、イエス様はキリストの体ですから、教会ですね、キリストの体にしっかりとこのつながっている、とどまっている、そこに神様のですね、実を結ばせてくださるために大きな働きというのがそこでこうあるわけですね。で、こう聖書を通してですね、やはりまあその中でもですね、よりもっともっと多くの実を結ぶために、刈り込みですね、刈り込みをなさいますというのは、よくまあ最近私の妻もですね、みかんとかいろんなものをですね、不必要なものをですね、切っているわけですね。まあそれは実にですね、栄養分がよくいくようにですね、その他にですね、栄養がいかないようにこうそこをですね、刈り込みをするということですね。まあ人間で言うならばですね、私たちの体のいろんなですね、部分とか、またいろんな実際的なこととか霊的なこと、またいろんなものをですね、神様はこの刈り込みですね、神様にこう祝福され、神様の恵みを受けるために、やはり私たちはですね、神様はこう刈り込みをされるということです。皆がですね、クリスチャンが全部同じようにですね、祝福を見るということではないんですね。やはり祝福を受ける方、祝福を見る方、また十分ですね、祝福をこう体験できない方とか、いろんな言葉がこうあるわけですけど、やはりそこはですね、神様の恵みがですね、一人一人にこの今どのようにですね、刈り込みをなさっているかということで、で神様は自分はどのようにですね、刈り込みをしようとしているかということを捉えておいてください。で、皆さん本当にですね、キリストの体の中においてこの何を自分が体の中において役割分担ですよね。まあ、家庭の中においても役割分担がありますよね。まあ、家で言うのは主人はですね、働きますよね。まあ、私の家で言うならば、私は、まあ、今日に至るまで、ですね、働いていますよね。まあ、今アルバイトとしてですね、週4日とか5日ぐらいですね、働いてますね。まあ、牧師をしながらですね、まあ、下地で牧師をしながら4人の仕事をしている人もたくさんいますけども、働きますよね。で、私の妻は、まあ、専業主婦として家のことをしますよね。まあ、娘として教会の奉仕とかいろんなことを、まあ、やってきているわけですね。まあまあ息子は息子でまた今ですね、自分の仕事をしている。そしてその中でやはり役割分担というのがあるんですね。で、その務めを私たちがですね、きちんとしていかないと、家の中でもですね、これは大変なことになるんですね。私は家の中でもですね、ずっとですね、鹿児島へ来てからですね、ゴミがかかるというかですね、月曜日は何、火曜日は何、水曜日は何、木曜日は何、金曜日は何というですね、いろんな週にですね、いつかあるんですけども、まあ、もうそれをですね、まあ、頭の中にも入ってますから、今日は 何を出す日か、今日は何をしなければいけないかということをですね、意識してですね、もうそれは自然と体に染み込むわけですよ。で、よく台所でもですね、残飯みたいな、そういういっぱいになるとですね、パッとですね、そういう、ゴミ袋のですね、ところにですね、持って行って、ちゃんとですね、蓋して、そしてこういつでも火曜日と金曜日は生ゴミ出せるんですね。意識、もうそういうふうに自然とこう身についてくるわけですよ。まあ、家の中でですね、自分が、まあ、その仕事以外にしなきゃならないことですね。まあ、そういうことをして、まあ、家の中というのはですね、いろいろとですね、まあ妻の負担もですね、妻の負担がゴミ掃除はしないですし、また洗濯は娘はするしからですね、そのいう部分においてはですね、まあ他の人たちがするわけです。まあ別の意味で料理を作ったりのことはするわけです。このキリストの体の中においても、私たちはですね、一人一人役割分担というのがあるんですね。 でその中で神様は私たちをですね立て上げてくださるんですね。立て上げず、今の教会の中でもですね AI とか IT 関係とか、まあ、そういうことがどんどん主の実家全体においてですね、浸透していくということですが、その事柄をですねしていかなきゃいけないということで、まあ、この働きですね、まあ、賜物の実践とかカリスマの働きとか、また賛美隊の働きとか映像とかです、まあ、いろいろな働きがあるわけですけど、まあ、その働きをこう担う人たちがいないと、それをですね、まあ、重複して、こっちもしこっちもしこっちもしするということはですね、まあ、できないわけじゃないですけど、やっぱ負担が変わりますよね。人間いるとあっちもこっちもというとですね、まあ、自分が本当にその中でどのような神様が与えられているかということにしっかりとですね固く立っていかないとですね、私たちはその働きを担うということができないんですね。まあ、その中で私たちはですね、刈り込みをされている。で、刈り込みというのは非常にやはりいろんな形でですね、多くの実を結ばせるために不必要なものですね、不必要なもの、神様の働きを対してですね、不必要なものとなるものを私たちの内側から、私たちの生活の中から取り除けてくださるということですね。そこをある時はですね、経済的な取り扱いもあるでしょう。また病気とかですね、体に対する攻撃とか、まあ、そういうことも許されてきたり、まあですね、本当にいろんなものがこうあるわけですけども、その言葉をですね、きちんと私たちは、ああこれは本当にこう神様の取り扱いだということを捉えておかないとですね、私たちは本当にですね、成長していかないというか、成長するということですね。まあ、皆さんも世の中で仕事をしていますから、よくわかるでしょう。最初からですね、仕事パッとできたわけじゃないでしょう。いろんな人たちからですね、教えてもらったり、こうだこうだといろいろ教えたり、怒られたりですね、いろいろことをしながらですね、成長していくんです。学んでいく。仕事をできるように、どうしたら仕事ができるか、どうしたらその仕事をですね、早くできるかということですね。実際的にその仕事場でですね、教えられて、訓練されていくわけですね。で、刈り込みというのはある意味ではですね、痛みがありますね。痛みが伴うんですけど、しかしその中でですね、私たちは神様にですね、まあ、従っていかなきゃいけない。キリストの体の中にですね、従っていくということですね。で、ここで聖書を通してみるとですね、私はブドウの木、あなたは枝です。人が私にとどまり、私がその人の中にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなたとは何もすることはできないからです。誰でも私のとどまっていなければ枝のように投げ捨てられ枯れます。人々はそれを寄せ集めて火の中に投げ込むので、それは燃えてしまいます。で、ここにやはり多くの実を結ばせてくださるということですね。そしてその多くの実を結ばせてくださるわけですけども、私を離れてはあなたと何もすることができないからですということです。で、教会、キリストの体の中において神様はこの教会を頭として働きをなされていくわけですから、教会の中にとどまっていることを通して私たちは賜物とか飯とか働きというのがそこでより開かれていくということですね。で、まあ、ある九州の牧師会世界の中でですね、パウロ氏がお話しされていますけど、まあ、中部とかあっちの方のですね、ある姉妹がですね、イスラエルに対する飯をですね持っていたわけで、まあ、語学もですね、ヘブル語も喋るということですね。で、そのイスラエルの使命を持っていたわけですけども、そのイスラエルに対するですね、宣教のメッシをですね、語られていたわけですけども、しかし忍耐がですね、なくてですね、そしてですね、私はこのイスラエル宣教のメッシのあるところに行きますと言って、主の十字架からですね、離れていったということですね。で、その時、パウロ牧師は言われたそうですね、離れていったら飯を失いますよと、と言われたそうですね。で、その後ですね、何年かしてですね、で、久保田牧師にですね、電話が当たったと、電話が来たそうですね。それは中島牧師と申してですね、宣教師として行く方がですね、行く前日にですね、電話がかかってきたそうです。で、そこまでですね、本当にこの教会の中にですね、とどまっていたら、主の十字架はイスラエル宣教の召しがある教会ですから、その動きがですね、 遅いかのように見えたとしても、そこにしかしですね、とどまって、そして、主はですね、行きなさいと言われるときにこう行けるようにそこでやはりとどまっていなければならないんですね。どうして神様と私はこのイスラエル選挙の召しなのに、どうして働きが開かれていかないんですかと言ってですね、この人間的にですね、自分でですね、まあ、ここでもありますけども、私を離れてはあなたは何もすることができないからですと言ってですね、飯とか賜物をですね、あったとしても、その群れから、教会から離れていったのはですね、その群れのですね、与えられたその飯というのはですね、失うんですよ。失っていくんですね。たとえ能力、力があったとしても、その群れの召された教会にとどまっているならばですね、高橋宣教師ですね、中島宣教師、高橋宣教師の2人が使わされていたわけですけれども、そのですね、道がですね、本来ならその方がですね、導かれていくはずだったのに、行けなかったということですね。それは非常にこれからリバイバル始末の中において大きなですね、やはり働きに影響が出てくるわけですね。やはり語学力ですね、まあ、ヘブル語とかそういうことができる人とですね、やはりできないとですね、やはり宣教とかそういうことに対してもやはり違いますよね。やはりそういうせっかくですね、神様から与えられたそういう素晴らしいものが与えられていたにもかかわらずですね、時がですね、ちょっと遅いかのように思ってですね、離れてしまっては神様のですね、働きを担うということはできないわけですね。ここで神様はですね、7節で、あなたは私にとどまり、私の言葉があなたにとどまるならば、何でもあなたの欲しいものを求めなさい。そうすればあなたのためにそれが叶えられます。あなたが多くの実を結び、私の弟子になることによって私の父は栄光を受けるのですということですね。まあ、16節にもですね、5章16節にも同じようにですね、あなたが私を選んだのではありません。私があなたを選び、あなたを任命したのです。それはあなたが行って実を結び、そのあなたがのための実が残るためであり、またあなたが私の名によって父に求めるものは何でも父があなたにお与えになるためですということ。で、多くの実を結ばせる一つのですね、中心というのは、神様はですね、教会に私たち一人一人を立ててくださっているということです。選んでくださっているということですね。私たちが主を選んだんではなく、神様は私たちを選んで、そして立ててくださる。そして任命してくださった。そしてその実がですね、いつまでも残るためである。また私たちがですね、御心であるならば、何でもですね、神様に求めなさいということですね。それは非常に素晴らしいことですよね。で、長崎では6時間祈祷というのをですね、毎週金曜日やっているということで、まあ、その証をですね、寺を支えていましたけれども、でですね、6時間ですね、まあ、9時から3時、これは非常に6時間のですね、祈祷をしている教会、主の十字架の教会、長崎教会ですね、まあ、その6時間いるのはですね、まあアジアのためとか、イスラエルとか、まあ、いろいろ働きのためにですね、まあ、1時間ぐらいですね、まあ、当然、感謝と賛美を当然最初するわけですけど、その中でですね、本当にこの祈っていくという、求めていくということですね。で、ある時ですね、このイスラエル派遣が出る時ですね、神様にですね、本当にこう願ったそうですね。神様は本当に、今年、このイスラエルチームが行くことを発表されたならば、その時に、お金が耐えられてですね、行けるようにということですね、祈られたそうですね。で、まあ、6時間ですね、まあ、イスラエルのためとか、またいろんな働きのためにですね、まあ、時間を区切って祈っていたそうですね。そして、祈った後ですね、まあ、アート教会の方からですね、そういう発表があってですね、それで、その発表があった時はですね、まだ、行けなかったということで、そして神様にですね、祈り、そしたら、まあ、多額のですね、献金が教会に与えられて、そしてその献金与えられたので、長崎教会の牧師会の中ですね、一応多額の献金が与えられたので、そのお金で、イスラエル派遣に使わせてもらっていいでしょうかと言ったら、みんな、どうぞどうぞ行ってくださいと言ってですね、 そのイスラエルに行くですね、経済がですね与えられて、それで最初はですね12万ナボの、まあ、一番安いチケットだったんですね。その後に1万円ぐらい高くなったんですけど、まあ、その、イスラエルチームのですね飛行機を斡旋してくださってる、まあ、方がですね、キャラ牧師はもう古い服知ってるからですね、そしたら最初の同じ値段でいいですよということで、一番最初にですね安い値段のチケットで行けるようになったということですね、話されていました。まあいろんな他にもですね、いろんな経済的にもですねいろんなことをこう話されていたわけですけども、求めるものは何でもですね、神様はこの必要としているものにおいてもですね、本当にこの祈り求めていく、神様は本当にこれは必要です、これが必要です、これが必要ですとですね、必要ということですね、願い必要があるわけですね。で、まあ、今回ですね、九州牧師の中でも冬の白馬ですね、夏の白馬キャンプにですね、今回使わされたバス会社の方からですね連絡があったそうですね。まあ、夏行くのはですね別に通常ですけど、冬ですね、まあ、行きましょうと言ってですね、そっちのバス会社の方からですね連絡があったということですね。まあ、そこをですねあるところまでは普通のタイヤで行きますけど、あとですねチェーン巻いていかないと登りはですね登れないですけど、まあ、そのセミさんという人がですねいつもこのもう一人のですね若い、運転手さんと一緒に何回かこう行ったわけですけど、そのセミさんが社長に聞いたら、まあ行ってもいいんじゃないと言ってですね、まあ本来なら100万ぐらいかかるところだけども、まあ、40人でですね、まあ、1人20万あ2万円で80万ぐらいだったら行けるということですね。まあ、通常はですね飛行機で東京に行って、そして羽田からバスチャーターして、まあ、今まで行ってたわけですけど、まあ、人数がですねそういう人数ができれば、まあ、行くということもですね可能になっていくということで、まあ、冬の白馬でも夏の白馬でも牧師は当然行ってください、行かないのはいいわけじゃない、行くのは当たり前というですね、非常に、チャレンジというかですね、そういうことを語られて、まあ、私もですね、まあ、冬の白馬は、まあ、ここ何年来行ってないんですけども、本当にですねやはり玉の実践とか訓練とか、まあ、そういうことですね、まあ、信仰的に告白してですね、で来年は必ず2月には行きますということを告白して、まあ、手を挙げてですね、まあ、信仰の告白をしていくということですね、まあ、したわけですけど、求めるものはですね人間的に求めるとですね、この大丈夫だろうかと思うわけですけど、しかし神様ですね御心ならばですね、もう当然運ぶことは御心ですよね、もう御心ならばもう必ずこの必要な経済をですね満たしてくださることを信じてですね、まあ、今経済の祈りの時ですね、まあ、私の妻も犬姉妹もですねアメリカに行けるよね、白馬に行けるよとですね、今祈って、まあ、私もですね神様本当に使わせてくださるとこうまとめているわけです。やはり祈ることをしないですね、やはりいけないですね、神様はそのことを通して栄光をですね信じる者を通し、またイエス・キリストの弟子になることを通して父なる神様の御業が栄光が表されて、栄光を受けることが神様の御心ですから、神様が栄光を受けてください。私たちを通して神様はですねなそうとして技を通して、神様はですね技をなすのは主ですよ。私たちが主に正しく従っていくとき、神の御心をですね求めて従っていくとき、その働きをしていくときに神様はですね多くの実を結ばせてくださるということですね。今回昨日チャリコンサートですね、ドリームポートにおいて、まあしたわけですけども、担当のですね中平さんという方が一応挨拶されてですね、今回は一応8月で一応本社山形屋さんの方にですね帰りますのでということで、一応来月のですね予定4週目ということで一応してくださって、本当にですね挨拶されて非常に非常に良い方ですね、いろんなことをこう協力してくださり、まあその中でもですねまた専務さんも最初はですねちょっといろいろとですね、あったわけですけども、ここ何ヶ月間はですね本当に妻に挨拶したり喜んでくださってですね、もう非常にですね感動してくださったりしてですね、で次の方がですね、まあ、来られるということですね、まあ、鈴木 引き続きですね、その場所でまあできるわけですけど、神様はですね、これから本当にこの賛美を通してもですね、私たちが今一番ですね、できることは今賛美の働きですよね。賛美を通して、まあ、いろんなですね、人々が触れられ救われていく、この東京ではですね、イエスを通して救われた方はですね、もうは、まあ、洗礼を受けて白馬にですね、奉仕者としてですね、もうなされている。今回もコロゴスペルのですね、8月14日 もうスタッフとしてですね、もう本当にですね、働きをされている姿を見てですね、これから本当にそういういろんな形でですね、賛美を通して人々が触れられて救われていくということをこれからですね、語られていますので、私たち今私たちの教会でできることですね、まずそういうことをきちんと一人一人がですね、本当にこの従っていく、そしてその働きを成していくということです。確かに実際的にやはり賜物と、まあ、そういう本当にですね、ものがこれからより具体的にですね、働きの中において表されていく、また神様は本当にそのことを通して技を出してください。また癒し、解放、また救いの技とかいろんなものがですね、これから具体的にですね、神の手によってですね、なされることをですね、覚えていただきたいと思います。それではお祈りします。御神天皇と様、御言葉をありがとうございます。私たちが多くの身を結ばせてくださるために、父なる神様は私たちを刈り込みをなされ、また多くの身を本当にこういつまでも残るために、神様は本当に栄光と技を、またそのことを通して、父なる神様の本当に栄光となっていくように導きくださいますようにいたします。それでは一人一人ですね、各自で祈り、癒しのために祈っていきたい、全員でですね、悔い改めをしていきたいと思います。愛するイエス様、ありがとうございます。私たち一人一人、この体に対する病、また霊的なものを払える、敵の影響を断ち切ってくださって、また癒しと力、解放の技を表してください。今イエス基督の名によって、この人々の体の病の霊をイエスの名によって打ち砕く、人々の体と精神にイエス基督の名によって癒しを宣言する。癒されよ、私は主、あなたを癒す。神様の御言葉を通して、キリストの打たれた、打ち切る、流された地によって癒されたとあります。どうぞこの慢性的な病、またこの癒しを妨害してくる霊、イエスになっても打ち砕く。人々の体と精神、また脳に触れてください、目に触れてください、鼻に触れてください、喉に触れてください、内臓、腸に触れ、また心臓に触れてください、腎臓、肝臓、またあらゆる臓器に触れてください、腰、肩、全ての体の機能を、足から頭の先まで一人一人の体、精神を正常になれ。キリストの名によって、あらゆる流しの霊を、また敵のものよ、イエスの名によって打ち砕く。施策に来るさまざまな惑わしの霊を、イエスの名によって打ち砕く。イエス様の名によって祈ります。アメン。それではどうぞお立ちください。ハレルヤ、賛美していきます。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同と共に豊かに常しえにありますように。アーメン。